ください。パーソナリティのアメリです。週末441のテスト放送が始まりますよ。最初に番組メニューを紹介しますね。まずはネットビジネスやリモートワークの話題を取り上げるネットで仕事をやってます。続いて FX などの投資の話題を取り上げるどうなるどうする FX。 その次はお待ちかねの週末の競馬予想、アメリの3000円で3連複。最後は可愛い女の子を見つける企画、グラビア見聞録。以上4コーナーでお送りします。まず最初はリモートワークしてますかのコーナーです。東京を中心にリモートワークする企業が増えてきてますね。確か 60% とかだったかな。以前に話した通り、都心ではオフィスの縮小が始まってるみたいです。週に何回か出社するためのデスクのスペースだけ残してフロアの面積を小さくするみたいです。 IT 関係だと有名企業を真似たレクレーションスペースはなくしてしまうようです。よくよく考えたらあのスペースが一番無駄ですよね。そもそもあんなスペースが仕事の効率上げるならリモートワークだったら効率下がりそうですけど、逆に効率上がってるらしいです。このまま行けば都心のオフィス稼働率が下がり、地価も下がりますね。ついでに周辺の飲食店や小売店の売り上げも下がることでしょう。オフィスに出勤する人が減るんだから当然です。 IT で効率化されることで町や産業の勢力図も大きく変わりそうです。これまでにもAmazon などのネット通販が売り上げを伸ばすことで百貨店や小売店の売り上げを奪ってきました。それだけではありません。買い物に出かけないので交通機関も利用しないし、ついでに衝動買いしたり食事したりお茶飲んだりということも減っています。逆に宅配業者などは大忙しですね。同じようにリモートワークで人の流れや行動が大きく変わるわけですから、オフィス街から何割かの消費者がいなくなるわけです。オフィス自体の需要も減るので、海外の企業に貸すか、オフィス以外のテナントに貸すか、いっそのことホテルやマンションに変えるか、そのことによってビジネス街が商業街や歓楽街、住宅街に変貌するかもしれませんね。せっかく再開発された渋谷、虎ノ門、六本木ですが、もう一度開発し直さないとダメかもです。再開発となれば大きな資本が動くので、また景気が良くなるかもしれませんけどね。働き方改革だからこれを機会にリモートワーク推進とか言ってますけど、単純に自宅勤務になるだけじゃないんですよね。それによっていろいろしわ寄せというと言い方悪いですけど、町や都市全体に、そして雇用にも大きな影響が出ることをちゃんと考えないといろいろと取り残されそうですね。続いてはどうするどうなる FX のコーナーです。ゴールデンウィーク明けの先週は106円前半だったドル円ですが、今週は最大で1円近くドル高になるなど、じわじわと円安が進んでいます。先週もお話しした通り、毎年ゴールデンウィーク明けから秋にかけては 円安に動くのが当たり前なので、新型コロナでもその流れは変わらないようです。15日はドルが徐々に下落し107円を割り込み、その後は106円台後半での推移となり、ユーロも追随していますが、全体的に円高が加速する要素は見受けられません。米国の経済指標などの影響も断片的で、そもそもどこの国でも経済は悪化していますから、そこで動くというのはあまり見受けられません。逆に若干いい材料が出ればそれを足がかりにチャレンジするという流れのようです。アメリカ大統領のドル高容認発言も一旦はドルを押し上げたものの、大きな流れには結びついていません。米中対立が為替にも影響を与えていますが、まだあまり大きな材料とは言えないです。まだまだ新型コロナ問題中でも経済再開と景気回復が為替の流れを左右しています。 OG などは失業率の悪化に伴い一旦は下落しましたが、新型コロナの封じ込めに成功しているという観点からその後は値を上げています。来週からロックダウンなどを解除した各国の経済状況がはっきりしてきますし、そこからの回復に関して明確な流れが出始めると思いますので、為替の流れがコロナから経済へ徐々にシフトしてくることでしょう。欧米メディアなどは日本のコロナ対策や経済支援に否定的な報道が多いようなので、各国の経済回復が期待できるようなら円高に流れる可能性は低いと思います。週明けもいろいろな指標が出てきますが、流れとしては円安ドル高が有力だと思います。お待ちかねの3000円で3連複のコーナーです。先週の NHK マイルも外れちゃいました。ちょっと狙いすぎちゃったみたいです。さて今週の予想はビクトリアマイルです。過去10回の結果から傾向を見ると、バレーでは4歳の出走が最も多く84頭で勝率は 7.1%、 馬券になったのは 19% です。5歳は57頭出走して勝率 3.5%、馬券になったのは 15.8% で、6歳は30頭出走して勝率 3.3%、 馬券になったのは 13.3%、 7歳は7頭出走して勝率 14.3%、 馬券になったのは 14.3% です。もちろん出走数が違うので鵜呑みにはできません。4歳馬は G1 で5着以内に入ったことがあると勝率は 11.1%、 馬券になったのが 22.2% です。また5歳以上は前年にもビクトリアマイルに出場した馬が馬券になっています。枠では1、8枠までは大きな差がありません。前走では1900m 以上に出走した馬の勝率が良く、馬券になった馬では 1600m の好走率も高いです。ただし 1600m で6着以下だった馬はほとんど馬券になっていません。ローテーションでは年明け1戦が成績が良く3戦以上している馬は過去10年で3頭しか馬券になっていません。いずれにしても過去に前走までに3着以内であったり、昨年のビクトリアマイルで好走している馬が有力なようです。そこでビクトリアマイルの予想です。今回は人気に逆らわずアーモンドアイから入りたいと思います。有馬記念はダメでしたけど、ここは気力も体力も戻ってきていると思います。良くも悪くも アーモンドアイは今年の活躍次第だと思いますからね。相手はラブズオンリーユーとノームコアです。紐はビーチサンバ、ダノンファンタジー、コントラチックの3頭。抑えでシゲルピンクダイヤ、プリモシーン、スカーレットカラー、セラピアに流したいと思います。買い目は12から1と16、そこから2、7、17に流します。もちろん抑えの4、5、14、9にも流して、3連複フォーメーションで買い目は14点です。今週は当てたいですね。最後のコーナーはグラビア見聞録です。今週も姉妹サイトの GOF では東雲海ちゃんのアクセスに伸びがあるものの、1週間を通しては日奈美莉子ちゃんと桜井希帆ちゃんのアクセス数が相変わらず多いです。今週アクセス数が目立ったのは鈴木ふみなちゃん、人気は健在なんですね。さて今回ご紹介するのは大貫彩香ちゃんです。グラビアデビュー後はミスヤングチャンピオンの決勝進出やヤングジャンプの全席点にノミネート、サンスポ55クイーンオーディションでグランプリを受賞するなどグラドルとして実績を残し、 DVD は20枚以上発売されています。テレビ出演は地上波の深夜枠と CS が多いですね。ただ舞台演劇への出演も多く、テレビドラマや映画への出演も期待したいです。身長は157センチで3サイズがバスト85、ウエスト60、ヒップ89。服を着ているとスラッと見えるのに、水着になると案外ボリュームあるみたい。でね、こういう顔立ち好きなんですよ。妙に色っぽいわけでもないし、幼すぎるわけでもないでしょ。目鼻立ちしっかりしてるのに、可愛いのがいいです。男目線だと、こういう女の子はどうなのかな？気になったらネットで調べてみてね。そうそう、鶴光のオールナイト日本が再開しなければ、来週は再放送で大貫彩香ちゃんが見られるかもね。日本でも徐々に規制が解除されてきて、街には人が少し戻ってきましたね。気の緩みと言われてますし、ゴールデンウィーク前はそれで感染者が増えたから、規制があるとかないとか関係なく、一人一人が自覚して気をつけましょう。新型じゃないコロナは一年中風邪をひかせているので、治療薬はもちろんですけど、市販薬ができるまでは毎年インフルエンザみたいに流行するみたいですよ。もうすぐ梅雨ですから外出も減ると思うので、少し我慢して夏が来るまで辛抱しましょう。それでは今回のテスト放送はこの辺で、また聞いてくださいね。バイバーイ。